本当は今朝のメッセージは浅見さんの順番で先週楽しみにしててくださいということでお話しましたけれども、浅見さんのお母様が先週の金曜日に亡くなられたという連絡があって、それで急遽私が代わりました。もう準備はできたということですので、また近いうちに浅見さんにはメッセージをお願いしたいと思いますけれども、浅見さんと家族の上に神様の慰め助けがありますように、みんなで祈りたいと思います。では一言お祈りします。愛する父なる神様、本来浅見さんがメッセージをする予定でありましたけれども、お母様が亡くなられて、今浅見さんも家族の方々も悲しみの中にいらっしゃいます。どうぞ神様の慰めがありますように、支えがありますようにお願いします。イエス様のお名前でお願いします。アーメン。それで、私が、考えたのが詩編の8編でした。他のものを準備してたものですから、短い時間でどうしようかなというふうに思ったんですけれども、詩編の8編というのは私にとってはある意味では特別な詩編で、聖書学校に、22歳の時だったと思いますけれども、行った時に最初に説教をやれというふうに言われて、まだ聖書学校の学生でしたけれども、お話したのがこの詩編の8編からだったと思います。どうして8編を選んだのかわからないですけれども、ですからなんとなくこう親しみがあるというか、それで今回もじゃあ詩編の8編ということで、今日は詩編の8編から学んでいきたいと思います。まずその御言葉をお読みします。短い詩編です。私たちの主よ、あなたの皆は全地にわたり、なんと力強いことでしょう。あなたはご意向を天に置かれました。あなたは幼子と血の御子たちの口によって力を打ち立てられました。それはあなたに敵対する者のため、敵と復讐する者とを鎮めるためでした。あなたの指の技である天を見、あなたが整えられた月や星を見ますのに、人とは何者なのでしょう、あなたがこれを心に留められるとは。人のことは何者なのでしょう、あなたがこれを顧みられるとは。あなたは人を神よりいくらか劣るものとして、これに栄光と誉れの冠をかぶらせました。あなたの見ての多くの技を人に納めさせ、万物を彼の足の下に置かれました。すべて羊も牛もまた野の獣も、空の鳥、海の魚、海路を通う者も、私たちの主よ、あなたの皆は全地にわたり、なんと力強いことでしょう。ここで、ダビデの詩編というふうに言われてますけれども、 この詩編が私たちに教えてくれること、また一緒に考えようと、これは祈りでありますから、一緒にこのように祈ろう、考えようというのが詩編ですね。そして主の御名、あなたの御名は全地にわたる、そしてなんと力強いことでしょう。で、先ほど神の子羊という歌を歌いましたけれども、英語ではマジェスティという言葉で始まります。それで、神様の威厳、神様の意向、それが全地にわたっています。どこを見てもこの地球、そして地球から見ることのできる宇宙、それは神様の栄光を語っている、そういうイメージですね。ダビデは羊飼いでありましたから、野原、外で仕事をしていて、自然といつもこう付き合っていたわけですし、夜になるとおそらく本当にもう、私たちは夜になってこう夜空に目を向けるわけですけれども、東京の場合はあまり見えないです、星が。あそこにあるのかなっていう程度であまり見えないですね。昔本栖湖で、クリスチャンキャンプが行われた時にはあそこはすごかったですね。本栖湖のその湖畔で横になってこう仰向けになってこう寝て、星空を見ているともう本当に数えきれないような星空で、そうすると何分間に1回こう流れ星がシューシューってこう音は立たないですけどもこう流れるわけですよね。そういうような、大自然、宇宙の姿を見て、そして神様はすごいな。で、ここの詩編の表現の中で、タイトルにも使いましたけれども、ダビデがどういうふうにそれを呼んだかというと、あなたの指の技である天。天っていうのは、今でも天文学者たちはどれくらい大きいかっていうのはわからないですね。ただそれがこうとにかく、動いている。恐ろしい速さでこう広がっているっていうことは分かっているようですけれども、それが神様の指の技である。そして、あなたが整えられた月、星を見る。月は割と見えます。あれはやはり不思議なものですよね。昔の人たちがどうなってるんだということで、何か模様のようなものも見えますし、それがウサギに見えたのかどうか分かんないですけれども、月というものも、そしてそれが海、日本、地球の海ですね、満ち潮にも影響を与えているということでありますから、不思議な技でありますけれども、ダビデは主の御名はとにかく全地にわたる。そして、最初の言葉を私たちは、注目しなくてはいけないと思うんですけれども、私たちの主、主よっていう言葉なんですが、どうして主主っていうふうに重なるのかっていうことですけれども、最初の主というのは主人の主ですよね。ですからダビデは、あなたのしもべ、私は神様のしもべであるということを表す主でありますけれども、もう一つの次の主は太字の主なんですね。ですからヤハウェとか、一昔前はエホバというふうによく表現されている言葉でありますけれども、どこから来たかというと、モーセが エジプトのイスラエル人たちを救出しなさいと言ったときに、神様に分かりましたということで、じゃあ神様の名を聞かれたら何て答えればいいんですか。その時に神様がモーセに教えた言葉がこのヤハウエ、私はある、あってあるというような、そういう意味の言葉であるということですけれども、黙示録には一章の4節のところで、昔、今し、そして、今、今し、また後に来られる方って、そういう表現がありますけれども、この神の存在は永遠の存在であり、そして全てのものがその方から始まっているんだ、そういうような意味が含まれた言葉かなというふうに思います。私はある、あるいはあってある。逆に人間はどういう存在かというと、あってないようなもの、あるんだけれども自分の力で生きているのではない、いつ死ぬかわからない、そういう存在ですよね。ですからある意味では神様がある、だから私たちがある、そういう関係だと思うんですけれども、新約聖書の中でヤコブという手紙がありますけれども、その手紙の中でヤコブは、まあ、そういう人間の存在についてこういうふうに言ってます。で、あなた方は明日のことがわからないのです。明日こうやってこうやって これだけ儲けて、そしてこうすればいいっていうふうに計画を立てている人がいるけれどもっていうふうに始まるところですけれども、あなた方の命は一体どのようなものですか。あなた方はしばらくの間現れて、それから消えてしまう霧のような存在ですというふうにヤコブは言うんですね。ですから高ぶってはいけない、あなた方は自分の力で生きているのではないよ、生かされて生きているんだよということですね。そして、神様がこの詩編の中ではこういう、このところはちょっと不思議な箇所でありましたけれども、幼子と血の御子たちの口で神様は力を打ち立てられたというんですね。一番人間の中で弱いものを神様は、名指しで、持ってきて、それで私は力を打ち立てるというふうに言われてますけれども、それは神様の余裕、神様は人間に頼っていない、優秀な人間が、そして強い人間がいなければ何もできないというのは神様ではないですね。神様はどんなに、その人が弱くても、何もできない人間であっても、神様が一緒にいれば神様の技はなされるという、そういう存在であるということだと、そういう力であるということだと思います。そして、神様はいつでもどこでもおられるということもここで言っているのか、私はあるという方は、そして全地に神様の皆が満ちているということは、どこでも、一緒にいますよ。で、私たちは、あ、よかった、神様は一緒にいてくれて、それで安心して生活できるなっていう、ですけれども、神様が一緒におられるということは2つの面があると思うんですね。ただ安心ではなくて、だけではなくて、私たちが悪いことを考えたときに、あるいは欲に従って何かをしようとするときに、本来、 すべきでないことをしようとしたときに、神様はそういうときでも共におられるということですから、神様と私たちの関係で私たちが、どういう状況にあるかというと、本当に神様のと共に生きている場合は、私たちは悪いことができないということになりますから、クリスチャンというのはそういう意味で良くならざるを得ない、そういう存在なんです。ですから、そのことも、覚えたいと思いますけれども、そして神様は幼子と、そして血の御子たちを通して力を打ち立てられるということは、でその理由も書かれているんですよ。その理由が、あなたに敵対する者たちのため、そして敵と復讐する者たちを鎮めるためって書いてあるんです。神様は力を持ってその敵と復讐する者をこうやっつけてしまうというイメージよりも、幼子と血の御子の口を通して神様はそういう全てを治めることができるよということですけれども、この復讐という言葉を考えたときに、今日のこの世の中で、特に今ガザで何が起こっているのかということを考えるときに、復讐という言葉がもう出てくるわけですね、前面に。で、私がちょっと考えたのは、考えてみると、プーチンさんもプーチン大統領もネタニヤフ首相も小さい時があったんじゃないか。幼子の時、血の御子の時。そして想像してみたんですよ。彼らが保育園のようなところにこういたらどういう状況かなっていう。先生は仲良くしなくちゃいけないですよ。なんか物を投げてぶつけたらダメでしょ、プーチン君っていう感じで。痛いのよ、ぶつけたらっていう。それを大人になると忘れてしまうのか、それを小さい時にやっちゃいけないというふうに学んでなくてはいけないことをやってしまっているということですね。特にイスラエルの場合は神の国というふうに考えているんだと思うんですね。それで彼らが聖書の御言葉を持って、自分たちがあそこの土地を神様からもらったんだからという、それで自分たちの行為を正当化しているんだと思うんですが、その彼らの聖書の中には、レビ記の中にははっきりと復讐してはならないって書いてあるんですよ。そして隣人を自分と同じように愛しなさいという言葉が同じ節に書いてあるんですね。それをそのイスラエルの人たちが神の民というふうに自分たちを考えている人たちが実行しているだろうかということが問われます。そしてその同じ章の中にこういう言葉もありますね。あなた方と一緒の在留異国人はあなた方にとってあなた方の国で生まれた一人のようにしなければならない。で、問題はイスラエル人とそうでない人、パレスチナの人たちという問題がありますけれども、もし彼らが異邦人であるならば、その人たちのことを自分たちと同じようにしなければならないというふうに、その彼らの大事にしているであろう聖書の中に書かれているわけですね。あなたは彼をあなたの自身のように愛しなさい。そして理由が書いてあるんです。そこには自分たちの歴史を考えてごらんなさい。あなた方はエジプトの地では在留異国人だったでしょ。400年の間奴隷であったというふうに聖書は教えてますけれども、その苦しみは十分 イスラエル人は分かっているでしょ。そしてそこからあなた方は神様の力によってその、幼子と血の巫女たちによって力を打ち立てる、その神様の力、戦わずにしてエジプトから救い出されたでしょ。私はあなた方の神ですよ、イスラエルの王ですよ、というふうに、レビ記の19章には書いてあります。ですから今ガザで起こっていることを考えるととても残念です。世界の人たちが聖書、彼らは聖書の民だというふうにこう考える、見るからですね。そうであるならばそれにふさわしい生き方をしてほしいなというふうに思います。神様はこのここでこの詩編の中で大切なポイントというのは、確かに神様が全てを作られたということでありますけれども、それを考えてダビデが自分に問いかけることは、人間というのは一体どういう存在なんだろう、この指によって宇宙を作られたお方が心を止めてくださる、顧みてくださる存在というのはどういうものなのかということをダビデは考えるわけですね。それで神様は私たち一人一人人間に冠を与えてくださった。ここから子供礼拝の時の冠が出てくるわけですけれども、見えない冠でありますけれども、で面白いのは中国の時代劇であるとか、朝鮮の韓国の時代劇であるとかを見ると、冠っていうのはかなり重要な意味を、それが日本に来てますから、日本も面白い飾り物を頭につけてますけれども、そういうところから、ね、来てるのかなというふうに思いました。そして、私たちは冠を受けている。どういうような冠なのか、神様に似るように作られた。そして私たちは神様に似るように成長をするために生きているんだということですね。神様の御業というのは驚くべきことでありますけれども、もっと驚くべきことなのはダビデにとって驚くべきことであった、そして私たちにとっても驚くべきことは、私たちがその大宇宙の創造者である主の主、王の王である神様の心の中に入ってますということなんですよ。神様は私たちに心を止めてくださってるって言うんですから、そして顧みてくださってるというんですから、神様は私たち一人一人のことを知っている、すべてのことを知っておられる、そして考えてくださっているということですね。そこが一番大事なポイントかなというふうに思います。そしてそこから私たちはそのことを礼拝の中では主の晩餐を通して覚えるわけなんですけれども、神様はどれほど私たちを愛してくださっているのか、十字架を通して覚えます。聖書には有名な言葉でありますけれども、あなたの若い日にあなたの創造者を覚えなさいという言葉があります。そして、自分が神様の愛と恵みによって作られ愛されているんだ、 ですから、あの子供たち の, あの歌の中です。神はすごいという歌の後に、私もすごいんだよっていう言葉を加えましたけれども、それはそのすごい方に愛されている、すごい方に作られているからすごいんだ。今日の問題というのは、そのすごい方、神様の部分が忘れられてしまって、自分たちだけがすごい、周りを見て、隣の人を見て、自分はあの人よりもこれを持ってる、あれができる、だから自分はすごい。ですから人間の誇りというものが神様にあるのではなくて、自分たちにあるということになると、それが自分中心になって、いろいろな争いというものを、もたらしているということだと思います。私たちが何者なのかということですね。聖書は、自分の悟りに頼るなよ、神様により頼みなさいとありますけれども、今日の比較というのは、人間の知恵、そういったものにより頼んでいるというところがあると思います。そしてこの今日私たちが学んでいる詩編の8編の背景には、創世記の一章のところが、神様の創造があるんだと思います。神様は人をご自身の形として創造された、創世記の一章のところですね。そして男と女に彼らを創造された、神は彼らを祝福された、神は彼らに仰せられた、埋めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。神様がすべてを治められているように、神様は人間にもお前たちにも治めるという仕事を与えるよ、管理ということを、仕事を与えるよ。先ほど花江ちゃんと地球儀で、神様がこれをあなた方に与えるよ、仲良くこの地球で生きていくんだよということを神様は人間に求めたんだと思いますけれども、そして神様はその地球をお作りになって、人間にその住処としてお与えになったときに、非常に良かったというふうに言われたと書いてありますから、それを良くないものにしてしまったのが人間の欲。神様を捨てて神様に従うよりも自分に従う方がいいんだ、神を高く賛美するよりも、あげるよりも自分を高くするんだ、それが今の時代の流れでありますけれども、その考え方と争いは絶えないと思います。誰が一番なんだ、そして自分のものはもっと大きくなくてはならない、そういう考えになりますから、必ずそこからは衝突が、争いが生まれると思います。この詩編が私たちに教えてくれていることは、私たちには冠が与えられている、栄光と誉れの冠だ。それは神様から受ける恵みの冠である。そして私たちは命と共に使命というものですね、ミッションですね、も与えられているんだ。その与えられている恵みを、それにふさわしく正しく用いなさいということです。ペテロの第一ペテロの4章のところで、私たち一人一人にそれぞれ賜物を受けているから、神のさまざまな恵みの良い管理者として、その賜物を用いて互いに使い合いなさい、 私たちはその人間がまだうまくできない、学んでいないことは、その賜物を用いて互いに使い合うということだと思います。奪い合うことは歴史を見ると繰り返しそれは行われています。殺し合うことは賜物を使ってことは繰り返し行われていますけれども、使い合うということはまだ学んでいないですね。ですからそれを私たちは学んでいかなくてはいけないんだと思います。今日の問題は、神の栄光のためではなくて自分たちの栄光のために生きるようになってしまった。自分たちの栄光、自分たちのプライドのために互いに敵対し合い、争い、苦しめ合い、殺し合う。聖書にはこういう言葉がありますね。繰り返し出てくる言葉ですけれども、高ぶりは破滅に先立ち、人の高慢は倒れに先立つ。人の心の高慢は破滅に先立ち、謙遜は栄誉に先立ちますよ。この2つは箴言からの言葉でありますけれども、何が人類を滅ぼすのか、聖書の答えは割と簡単ですね。それは高ぶりだ、神の前にへりくだらない、そういう態度が人類を必ず滅ぼしますよ。私たちが、私たちの周りで起きていること、歴史の中で私たちの歩みを見ていると、確かにその繰り返しだなということは、思わされます。この詩編は、主よ、私たちの主よ、あなたの皆は全地にわたり、なんと力強いことでしょう、なんと素晴らしいことでしょう、たっといことでしょうという、口語訳ではそういう言葉であったと思いますけれども、そしてその素晴らしいものの中に、人間の高ぶりのために、愚かさのために、いろいろな災いが入ってしまった。そしてそれでも神様の愛と忍耐で私たちは憐れみによって生かされているんだ。ですけれども、私たちが問われているのは、確かに今の世の中には神様の御業がある、そして悪魔の仕業もある。神様に背くという、そういう誘惑もある。ですから私たちが問われているのは、どっちの側につくんだ、どっちの味方なんだ。先週私たちが学んだ詩編の一章では、二つの選択があります。神様に従うか、世に従うか。そして、私たちは、幸いなものはどういうものであるか、神様に従うものであるということをですね。そして私たちは何も持たなくても神様との関係を持っていれば最高のものを持っているんだ。すべてを持っていても、それを持っていなければ私たちは何も持っていないにふさわしい。人はたとえ全世界を手に入れても誠の命を損じたら何の得がありましょうっていうふうにイエス様は言われましたけれども、私たちの栄光というのは神様の栄光のために生きることですね。今の世の中は栄光というのは自分の栄光のために生きる、自分がどれだけ輝くか、自分がどこまで高くいけるか、その生き方と私の栄光は神様の栄光のために生きることですという生き方、その 2通りの生き方があるかなというふうに思います。そして神様にを選ぶものについては、世の中にあってありとあらゆる問題 に私たちは遭遇するけれども、苦しめられるけれども、このことは言えるよというふうにパウロが言ってくれている聖書の言葉がローマの8章のところで、これはこの箇所は私たちの教会墓地に来られている御言葉でもありますけれども、しかし私たちは私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあって、このすべてのものというのは問題です。ありとあらゆる問題の中にあって、苦しみの中にあって、迫害の中にあって、その中にあっても、私たちは神様の愛のゆえに、恵みのゆえに、圧倒的な勝利者となるのです。私はこう確信しています。死も命も見つかりも、権威あるものも今あるものも後に来るものも、力あるものも高さも深さも、その他どんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。この確信を持って、私たちはこの世の中に災いに満ちた、罪に満ちた、病、死に満ちた世の中にあって、私たちは神様と一緒に胸を張って平安を持って生きることができるということです。最後にこの詩編は同じ言葉で始まっています。私たちの主よ、あなたの皆は全地にわたってなんと素晴らしい、なんと力強いことでしょう。そして一番最後に同じ言葉ですね、私たちの主よ、あなたの皆は全地にわたってなんと力強いことでしょう。賛美に始まって賛美に終わってます。私たちの日々の生活もそうありたいというふうに思います。朝起きた時に神様ありがとうございますという賛美、感謝賛美に始まって、そして床に着く時に神様ありがとうございますということで、賛美に終わる、そういう生活でありたいというふうに思います。そしてこの詩編が教えてくれていることは、私たちの住まいはどこか、神様の心だということです。神様の愛だということですね。それが私たちの住まいである。そして詩編が、じゃあ神様の住まいは私たちの賛美だというふうに教えています。詩編の22章の3節のところですね。そして神の栄光のために生きるのが私たちの光栄である、栄光であるということです。自分の栄光のために生きる、それは虚しい生き方である。神の栄光に生きれば、神様は私たちを栄光で満たしてくださるということです。最後に第一コリントの10章の31節ですね。これをじゃあ皆さんで一緒に読んでいただいて終わりにしたいと思います。こういうわけで、あなた方は食べるにも飲むにも何をするにも、ただ神の栄光を表すためにしなさい。第一コリント10章の31節ですね。お祈りします。愛する父なる神様、今日は詩編の8編からの言葉から学びました。ダビデの短い詩編でありますけれども、ダビデのあなたへの愛、そして、あなたの私たちへの愛に満ちた詩編であります。詩編の中にはそういう私たちを強め、私たちを 成長させてくれる御言葉がたくさんあります。詩編の一編の中では、幸いの人のことを神様の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむものだというふうにありました。どうぞ私たちがそういうものでありますように。そして私たちの一日毎日が賛美で始まり賛美で終わる、そして、賛美の中に、あなたと生きる、そういう生活でありますように助けてください。そして私たちの生活を通してあなたの栄光が表されますように、私たちを強めて用いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。